声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林2025年1月第1325号。今回の主な内容は、特別企画、立林市長と高校生新春対談、2ページ、物価高騰対策事業、4ページ、税の申告と相談、6ページ、昭和歌謡コンサート、8ページ、文句園、農園の利用者を募集、8ページ。表紙は、激走駅伝大会。第42回立林駅伝大会が今年も開催されました。選手たちは多くの声援を受けながら、力いっぱいコースを駆け抜けます。会場は選手と応援する人々の熱気で溢れていました。駅伝大会の様子は本誌タウントピックスにも掲載しています。青空を背景に立林駅伝大会の大きなアーチの下、足を高く上げ、両腕をしっかり振って勢いよく走っている若者たちの写真です。本文に入ります。特別企画、立林市長と高校生新春対談。市政施行70周年という節目の一年を経て、80年、90年とさらなる未来へつなげるため、立林の今と未来をテーマに、これからを担っていく3人の高校生と立林市長による対談を企画しました。高校生を紹介します。立林高等学校。江森健信さん。立林女子高等学校。佐久間愛さん。関東学園大学附属高等学校。大月雄心さんです。2024年はどんな年でしたか？江森さん、学校で開催された球技大会が印象に残っています。私は今3年生なので参加できるのも今回が最後でしたが、大いに盛り上がり、楽しい思い出を作ることができました。佐久間さん、全日本ローイング選手権大会など大きなレースに出場できたので、立林女子高校のボート部に力がついてきていることを実感できた一年でした。インターハイや国スポで結果を残せたことや、出場したすべての大会で入賞できたことが強く印象に残っています。大月さん、メンワングランプリとハロウィンナイトのボランティア活動に参加しました。初めての経験がたくさんありましたが、やりがいや 楽しさを感じながら活動することができました。多田市長、学業、部活動、ボランティア活動と様々な分野で活躍されているようで、とても嬉しく思います。6月30日に挙行した市政施行70周年記念式典をはじめ、市民参加をテーマに様々な事業を実施しました。館林スポーツレクリエーション大会のイベントとして開催した巨大手形アートプロジェクトでは、大変多くの方にご参加いただきました。他にも PR 活動のさらなる強化を図るために、館林市ふるさと応援大使を委嘱。簡単、便利、親切な窓口サービスを提供するために、市役所1階にスマート窓口を導入するなど、多岐にわたって事業を展開できた1年でした。館林市について感じていることを教えてください。江森さん、災害が少なく治安も良いので安全な街だと感じています。館林の夏は暑いので学校などの各体育館にクーラーを設置してもらえるとスポーツに取り組む人にも優しい街になるのではないでしょうか。佐久間さん、桜や紅葉、夏祭りなど四季折々の魅力にあふれていて、市民の皆さんが生き生きとしている楽しい街だと思います。PR 不足を感じているので、部活動で結果を残している人や観光スポットなどを各メディアに取り上げてもらえると、より多くの人に館林の魅力を知ってもらえるのではないでしょうか。大月さん、とにかく住みやすい街だと思います。私はペットを飼っていて、つつじが丘公園などで散歩をすることがあるのですが、私も他のペット連れの方もいつも安全に散歩ができているので、動物にも優しい街だと感じました。今以上に魅力ある街になってほしいので、フォトスポットやイベントを増やして、多くの人に訪れてもらえたらと思います。ただ市長、たくさんの感想、ご意見をありがとうございました。館林に住み、その魅力を感じていただけるのは本当に嬉しいです。私は長らく館林を離れていた時期があり、外から館林を思い返した時に、館林は宝であふれる素晴らしい街だと感じました。本市には、県立館林美術館や彫刻作品などのアートスポットが点在しているほか、豊富な水資源や農産物の恵みによって、食品産業や飲食店が数多く立地しています。これらの資源の再認識と磨き直しを図るため、食とアートをキーワードに掲げ、イベントや授業を展開しています。これから挑戦してみたいことはありますか？江森さん、高校在学中に英検2級を取得できたので、大学進学後もさらなる試験を受け、万国共通で需要が高まりつつある英語力を高めていきたいです。佐久間さん、大学でもボートを続けるので、高校で届かなかった日本一を目指します。レギュラー選抜をはじめ、様々な壁がありますが、高校での経験を生かして乗り越えていきたいと思います。大月さん、私は4月から3年生になるので、受験が始まります。将来のためにも、とにかく勉強を頑張りたいです。ただ市長、市政を動かしていくためには、皆さんのような若き力が必要不可欠です。これからも将来の夢や希望に向かって頑張ってください。本市は少子化や働き方に対応できる子ども円化事業、街中の活性化や定住人口の増加を図るための 企業誘致、産業団地整備事業などを進めています。そして、里沼の息づく次世代へ安心をつなぐ暮らしやすい町、館林を目指して、引き続き市政運営に取り組んでいきます。これからも市民共同の姿勢を持ち、官民連携と市政発展のためのまちづくりを進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
年頭のご挨拶。
館林市長、多田義弘。市民の皆様には輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また、9年中のご厚情に深く感謝を申し上げます。今年の干支の実は、成長や挑戦を象徴するものと言われており、まさに本市のこれからを表したような干支でございます。里沼リゾートホテル、こもりぬや、館林アーバンデザインの開業、市役所1階フロアのリニューアルなど、これまでに取り組んできた事業をさらに大きく成長させられるよう、本市の70年の歴史を大切にしながら、職員と共に挑戦してまいります。今後も市民の皆様の声に耳を傾け、そして市民に対する奉仕者として寄り添いながら、市政運営に取り組んでまいりますので、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。新しい年が皆様にとりまして、幸ある年となりますことを心より記念申し上げまして、年頭の挨拶とさせていただきます。
物価高騰対策事業、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者の皆さんを支援するため、国の重点支援地方交付金を活用した各種事業を実施します。地域の実情に応じたきめ細やかな取り組みを通じて、皆さんの生活の安定と地域経済の活性化を目指します。4件あります。1件目、ポンチャンペイプレミアムキャンペーン、プレミアム率 20%、 市内事業者及び生活者支援のためデジタル地域通貨を購入した方へ第3弾プレミアムキャンペーンを実施します。問い合わせ、ポンチャンペイ専用コールセンター、電話75-2236。1月9日木曜日から24日金曜日の午前9時から午後4時、土曜日、日曜日、祝日は除きます。1月9日から24日以外の期間は商工課へお問い合わせください。キャンペーン詳細ホームページと利用可能店舗それぞれの二次元コードがあります。対象はスマートフォンアプリ利用者、販売期間1月15日水曜日午前10時から31日金曜日の午後5時、予算総額に達し次第終了。購入方法は1、二次元コードにより地域通貨アプリチーカをインストールおよび会員登録する。2、現金をチャージし地域通貨にする。チャージ方法は2通りあります。1、セブン銀行 ATM でチャージ。2、クレジットカードでチャージ。メールアドレス認証が必須。チーカのアプリとAndroid、iOS それぞれの二次元コードがあります。購入金額、チャージ金額、1人当たり上限15,000円まで、1,000円単位で購入、チャージ可能。利用可能ポイント、最大18,000ポイント、 うちプレミアム分最大3000ポイント、使用期限1プレミアム分最大3000ポイント、令和7年2月28日金曜日まで2購入分最大1万5000ポイント、令和7年12月31日水曜日まで。キャンペーン支援窓口。キャンペーンに関する支援窓口を設置します。ご不明点がある方はお気軽にご利用ください。時1月9日木曜日から24日金曜日午前9時から午後4時土曜日日曜日祝日は除きます。ところ市役所203会議室。セブン銀行 ATM チャージ操作案内。販売開始初日に限り各店舗に案内係を配置し、チャージ操作についてご案内します。ぜひご活用ください。時1月15日水曜日午前10時から午後3時。ところ市内全21店舗のセブンイレブン。ポンちゃんペイ使い方講座。地域の皆さんへポンちゃんペイスマートフォンアプリの使い方講座を実施します。申し込みは不要ですので、ぜひご家族やお友達を誘って直接会場へお越しください。講座にはスマートフォンをお持ちください。開催日4日あります。1日目は1月16日木曜日、中部公民館13時30分から14時30分。6号公民館15時30分から16時30分。2日目1月17日金曜日、たたら公民館10時から11時、文福公民館13時30分から14時30分。渡良瀬公民館15時30分から16時30分。3日目は1月20日月曜日、城沼公民館10時から11時、里屋公民館13時30分から14時30分、大島公民館15時30分から16時30分。最終日は1月21日火曜日、西公民館10時から11時、赤羽公民館13時30分から14時30分、美濃屋公民館15時30分から16時30分。2件目、学校給食費無償化。子育て世帯の負担軽減を図るため、小学校・中学校における学校給食費を令和7年1月から3月の3ヶ月間期間限定で無償化します。対象3つあります。1、市内の小学校・中学校、学校教育法に定める国公立または私立の学校に在籍している場合、3ヶ月分の学校給食費については徴収しません。申請は不要です。2、市内の小学校・中学校に在籍していて、宗教上や食物アレルギーなどにより学校給食を食べず、お弁当などを持参している場合、市が規則で定める学校給食費相当額の一部または全部を指定の口座に振り込みます。申請方法は2月28日金曜日までに学校給食センターおよび市ホームページにあります申請書に必要書類、振込先金融機関の通帳見開き部分の写しを添えて学校へ。3、特別支援学校や市外の小学校・中学校などに在籍している場合、児童・生徒及び保護者が館林市に同一世帯として住民登録されている世帯が対象となります。市が 規則で定める学校給食費相当額の一部または全部を指定の口座に振り込みます。申請方法は2月28日金曜日までに学校給食センターおよび市ホームページにあります申請書に必要書類、振込先金融機関の通帳見開き部分の写しと在籍を証明できる書類を添えて給食センターへ直接、または郵送で郵便番号 374-0026 新宿1丁目 2-20 給食センターへ。当日消印有効です。中学3年生の方は学校給食費無償化のため申請は不要です。問い合わせ、給食センター、電話 73-2160、ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。3件目、学生支援給付金、大学等で就学している学生へ一律2万円を給付します。大学等の注釈があります。大学等とは、昭和22年法律第26号学校教育法に基づき設置された短期大学・大学院を含む大学、第4学年以上に限る高等専門学校、専門職大学、専門職大学院、一般課程及び専門課程に限る専修学校、または国、地方公共団体、独立行政法人及び学校法人などが設置する大学校、大学受験予備校などです。通信制大学も含まれます。対象は、大学等で就学している平成18年4月1日以前に生まれた方で、令和7年、1月1日時点で次のいずれかに当てはまる方、公務員の身分を有する方は除きます。 1. 学生が市内在住の場合は館林市に住民登録がある方、 2. 学生が市外在住の場合は館林市に住民登録がある方、父母などの健康保険の被扶養者。申請方法、1月10日金曜日から2月28日金曜日に必要書類を添えて、申し込みフォームまたは教育総務課、公民館及び市ホームページにあります申請書を郵送で、郵便番号 374-8501 市役所内教育総務課総括係へ。当日消印有効。必要書類、令和7年1月1日時点で有効のもの。3つあります。1、学生証または大学等が発行する在学が確認できる書類の写し、表、裏、両面。2、学生本人名義の通帳見開き部分の写し、またはキャッシュカードの写し。3、学生本人の健康保険証の写し、表、裏、両面。状況によりその他の書類を提出していただくことがあります。問い合わせ、教育総務課、電話 71-0012、 ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。最後4件目、住民税非課税世帯への給付金。低所得世帯、令和6年度の住民税非課税世帯に対して給付金を給付します。対象、令和6年12月13日時点で館林市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主、ただし 次の世帯は除きます。1、住民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみで構成されている。2、租税条約による住民税の免除を受けているものを含む。住民税が非課税かどうかは電話ではお答えできません。給付額1世帯3万円18歳以下の子ども1人につき2万円を加算。申請方法、詳細については決定次第広報誌および市ホームページにてご案内します。問い合わせ1月6日月曜日から。給付金について、給付金コールセンター電話 55-5141、 子ども加算について、子育て支援課電話 47-5135、 午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日は除きます。次に、税の申告と相談。申告期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日。所得税の確定申告及び市民税、県民税の申告が始まります。令和6年1月1日から12月31日までの収入と控除の額を申告してください。申告は期限内にお願いします。なお、所得税の確定申告と市民税、県民税の申告、どちらに該当するか不明な方は、市ホームページ、令和7年度、令和6年分税の申告と相談についてのフローチャートをご利用ください。フローチャートの二次元コードがあります。郵送や電子申告をご活用ください。例年、申告相談会場は大変混雑します。郵送や電子申告による申告書の提出にご協力ください。確定申告。確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用した e-tax やスマートフォン申告が便利です。マイナンバーカードとスマートフォン、マイナンバーカード読み取り対応があれば、確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用して、確定申告を行うことができますので、ぜひご利用ください。動画で見る確定申告。国税庁確定申告書等作成コーナー、マイナポータル連携、それぞれの二次元コードがあります。操作に関する問い合わせ、 e-tax 作成コーナーヘルプデスク電話 0570-01-5901、 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日日曜日から1月3日金曜日は除きます。市民税・県民税の申告。市民税・県民税の申告書が作成できる住民税額試算申告書作成システムをご活用ください。令和7年度の申告書は1月9日木曜日から作成できます。なお、手書き用の申告書は1月14日火曜日から各公民館に配置しますのでご利用ください。郵送方法、申告書の内容を確認の上、所得や控除に関する添付書類、本人確認書類、マイナンバーカードの写し、または番号確認書類と身元確認書類、それぞれの写しを同封し、郵便番号 374-8501、 市役所内税務課市民税係へ。住民税額試算申告書作成システム、市民税、県民税、住民税の申告書を自宅で作成できます。作成した申告書は自宅のプリンターやコンビニエンスストアなどのプリントサービス 有料で印刷し、郵送などで提出できます。ポイント4つあります。1、源泉徴収票をイメージした入力画面。2、ふるさと納税の控除限度額を簡単に計算。3、医療費控除明細を作成できます。4、試算途中の入力情報を保存できます。入力情報はサーバーなどに保存されることはありません。利用の際は注意事項を必ずご確認ください。住民税額試算申告書作成システムの二次元コードがあります。住宅ローン控除の申告は市役所では受けられません。税務署での申告をお願いします。問い合わせ、税務課、電話 47-5107。次に、所得税などの確定申告。税務署が開設する申告会場への入場には、当日配布、または国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。申告相談日程、場所は2カ所あります。ところ1、館林税務署。時、土曜日、日曜日、祝日を除く2月17日月曜日から3月17日月曜日の午前8時30分から午後4時、入場整理券配布終了まで。2、イオンモール太田、土曜日、日曜日、祝日を除く2月17日月曜日から3月17日月曜日の午前10時から午後3時、入場整理券配布終了まで。なお、開設期間前の相談は事前予約が必要です。スマートフォンをお持ちの方は、確定申告会場でスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。スマートフォン、マイナンバーカード及び1、数字4桁、2、英数字6桁から16桁のパスワードを準備してお越しください。必要書類は事前に国税庁ホームページなどでご確認ください。受付終了時間前でも相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。譲渡所得、土地、建物や贈与税の相談は国税庁税務署へ。令和7年より申告書控えなどに収受日付印の応捺は行いません。問い合わせ、国税庁税務署、電話 72-4373、自動音声案内です。国税庁 LINE 公式アカウントと国税庁ホームページの二次元コードが載っています。税の申告と相談、最後、市民税・県民税の申告。市民税・県民税の申告は、令和7年1月1日に居住していた市区町村で行ってください。確定申告をした方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。持参するもの6件あります。1、申告案内はがき。申告が必要と思われる方には申告案内はがきを郵送します。2、筆記用具。3、所得に関するもの。給与・年金所得の方は源泉徴収票、事業をしている方は収支内訳書、帳簿や領収書など。4、控除に関するもの、5つあります。1、社会保険料控除、国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料の領収書、控除証明書など。2、生命保険料、地震保険料控除、 各保険会社などが発行する証明書。丸3、医療費控除、医療費控除の明細書、または必要事項が記載された医療費通知など。丸4、障害者控除、障害者手帳、療養手帳、障害者控除対象者認定書など。丸5、寄付金控除、寄付金の領収書など。5、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カードなどの番号確認書類と身元確認書類。なお、通知カードは氏名、住所などの記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類として利用することが可能です。扶養控除の申告をする方は、扶養親族のマイナンバーが確認できるものも必要です。6. 利用者識別番号、確定申告をする方のみ。市役所公民館での確定申告には、利用者識別番号が必要となります。識別番号は事前取得が必要ですので、館林税務署または国税庁のホームページから取得してください。以前取得した方は再度取得する必要はありません。市民税・県民税の申告相談日程。相談日、2月4日火曜日、会場、文福公民館。2月5日水曜日、赤羽公民館。2月6日木曜日、美濃屋公民館。2月7日金曜日、多々良公民館。2月12日水曜日、大島公民館。2月13日木曜日、渡良瀬公民館。2月17日月曜日から3月17日月曜日、市役所501会議室。公民館午前9時30分から午後3時。市役所午前9時から午後4時。待合室は午前8時30分開場。
クローズアップ2件あります。1件目、宇都宮直隆と池松光の昭和歌謡コンサート。長く愛される唱歌や歌謡曲など、誰もが一度は口ずさんだことのある楽曲をプロのボーカリスト演奏家とともに楽しむコンサートです。歌とともにあの頃にタイムスリップしませんか。時、5月12日月曜日、午後1時30分開場、午後2時開演。ところ、日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。チケット、全席指定です。前売り2500円、当日3000円。なお、文化会館友の会会員は200円引き。また、未就学児の入場はご遠慮ください。販売、1月11日土曜日の午前9時から。電話予約は1月11日土曜日の午後1時からできます。なお、文化会館友の会会員は1月10日金曜日より先行販売します。販売場所、館林市文化会館、太田市民会館、佐野市クズーアクトプラザ、栃木岩下の新生姜ホール、栃木文化会館、 CN プレイガイド、 CN プレイガイドの二次元コードがあります。出演者、ボーカル宇都宮直隆さん、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。劇団四季ライオンキング主役のシンバ役、他多数出演。マンマミーヤでは日本初演メンバーに抜擢。ボーカル池松光さん、東京音楽大学音楽学部声楽科卒業。劇団四季ライオンキングヒロインの奈良役、他多数出演。対談後はコンサート活動を主に幅広く活動中。出演者5名の写真があります。サックス、森渡さん。ボーカル、池松光さん。ピアノ、 細貝秀さん、ボーカル宇都宮直隆さん、バイオリン武田圭司さん。問い合わせは文化振興課電話 74-4111、 ホームページの二次元コードがあります。2軒目、つつじが丘公園をぜひご利用ください。文句園農園の利用者を募集。利用期間3月1日土曜日から令和8年2月28日土曜日まで。場所、里沼リゾートホテル小森犬南側つつじが丘公園、花山町2916-4。募集区画は20区画抽選です。1区画あたり約12平方メートル。使用料1区画年間6,000円。駐車場、トイレ、水道代無料。作付け指導が年2回あります。なお、最長5年間、毎年更新による継続利用が可能です。年度途中の申し込みは、月割りで使用料を計算します。申し込み、1月31日金曜日の午後5時までに、里沼リゾートホテル小森犬ホームページにある申し込み書を、メール、郵送、または直接、里沼リゾートホテルへ。郵便番号 374-0005 花山町2916-4。メールアドレス tct-info@tsukaha-li.co.jp へ。問い合わせは里沼リゾートホテル小森犬電話60-4131、里沼リゾートホテル小森犬ホームページの二次元コードがあります。
インフォメーション、保健福祉12件あります。1件目、母子不死家庭などへ入学卒業祝い金を支給。対象者には1月中に申請書を郵送しますので忘れずに申請してください。対象は令和6年12月1日現在、市内に住所を有する母子・不死家庭などの父母、または父母のいない児童の養育者で、小学校入学式または中学校卒業式を迎えるまで市内に住所を有する方。母子家庭・不死家庭とは、児童と同居し養育している家庭です。なお、児童扶養手当福祉医療受給者証を申請していない母子家庭などの方は申し出が必要です。詳しくはお問い合わせください。支給額は児童1人当たりポンチャンペイ1万円分、申請書などと引き換えに支給となります。申請先と問い合わせは3月14日金曜日までに子育て支援課へ。電話 47-5135。 2件目、不妊治療費等助成事業の申請はお済みですか。医師が認めた不妊治療費などの一部を助成しています。対象となる治療、申請方法などについては市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。申請期限は治療が終了した日の属する年度末まで。この日を過ぎると受付できなくなりますのでご注意ください。3月31日月曜日までに治療が終了したもので、期限までに提出ができない場合は必ず事前に保健センター内健康推進課にご相談ください。注意事項。令和4年度から不妊治療が保険適用になりました。マイナ保険証をお持ちでない方は、治療開始前に限度額適用認定の申請が必要な場合がありますので、詳しくは加入している保険者にお問い合わせください。限度額適用認定証は、 健康保険証と合わせて医療機関窓口にご提示ください。申請先と問い合わせは保健センター内健康推進課および市ホームページにある必要書類を保健センター内健康推進課へ、電話 80-1152、 ホームページの二次元コードが載っています。3件目、認知症普及啓発イベント、1月22日水曜日午後1時30分から3時、場所は老人福祉センター。内容は落語で学ぼう、認知症、健康、詐欺予防、認知症に関する相談、情報提供、市の事業の紹介など。なお、オレンジカフェポンちゃんと同時開催です。参加費は無料、申し込みは当日会場へ。問い合わせは高齢者支援課、電話 47-5131。 4件目、介護サービスと認知症予防講座、3回あります。1回目、1月16日木曜日午後1時30分から3時。内容は飛行爪、巻き爪のケアについて。2回目、1月23日木曜日午後1時30分から3時。内容はフレイル、認知症の予防と対策。3回目、1月31日金曜日午前10時から11時30分。内容は介護サービスの使い方と活用法。場所は老人福祉センター。対象は市内在住の60歳以上の方。定員は先着順で各25人。講師はアルト訪問看護管理者の山下拓馬さん。参加費は無料です。申し込みと問い合わせは1月7日火曜日から老人福祉センターへ。電話 74-5342。 5件目、発達障害者支援市民講演会、2月16日日曜日午後1時30分から3時30分、午後0時30分開場します。場所は日清製粉ウェルナ30芸術ホール。定員は先着順で400人。テーマは温かい眼差しが育むもの、誰もが幸せに生きるために。講師は乳幼児教育実践研究家、井桁陽子さん。参加費は無料です。申し込みは当日会場へ。問い合わせは社会福祉課、電話 47-5128。 6件目、命の電話相談員養成講座、研修期間5月から令和8年10月の土曜日午後1時から5時。場所は2カ所あります。1カ所目、足利市障害学習センター。2カ所目、宇都宮市の栃木福祉プラザ。受講資格は23歳以上で心身ともに健康な方。申し込み期間は1月6日月曜日から2月28日金曜日。申し込みと問い合わせは2カ所あります。1カ所目、足利命の電話分室、月曜日から金曜日の午後2時から6時。電話 0284-44-2200。 2カ所目、栃木命の電話、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。電話 0286-22-7970。 7件目、 孫育てのための祖父母教室。2月27日木曜日午後1時15分から3時30分。場所は保健センター。対象は市内在住で家族に妊婦や2歳までの孫がいる、または妊婦や2歳までの孫が市内在住の方。定員は先着順で20人。内容は、保健師講座、子育ての今と昔、祖父母の役割、子どもの事故予防、沐浴指導など、栄養士講座、妊産婦の食事、離乳食、幼児食、おやつとの付き合い方など、参加費は無料です。申し込みと問い合わせは、1月20日月曜日から、保健センター内、子育て世代包括支援センターカルガモ相談室へ、電話 80-1152。 8件目、健康づくり講演会。健康審査で脂質異常症と言われたことはありませんか？血液中の脂質バランスが崩れると動脈硬化が進行し、ある日突然脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気を発症することがあります。脂質異常症の原因や予防改善のための生活習慣のポイントについて専門医がわかりやすく解説します。1月25日土曜日午後2時から3時。場所は保健センター。対象は市内在住の方。定員は先着順で40人。テーマ、放っておかない脂質異常症。講師は浜田クリニック院長、浜田哲也さん。参加費は無料です。申し込み、問い合わせは1月9日木曜日から市公式 LINE または保健センター内健康推進課へ。電話74-5155、 LINE の二次元コードが載っています。9件目、市役所出張健康相談。1月15日水曜日、午前9時30分から11時30分。場所は市役所市民ホール。対象は市内在住の方。内容は、血圧、血管年齢、肺活量、握力の測定、持参した汁物などの塩分濃度測定、野菜 350g 測定体験、保健師、看護師、栄養士による個別健康相談。参加費は無料です。申し込みは当日会場へ。問い合わせは保健センター内健康推進課。電話 74-5155。 10件目、薬との上手な付き合い方。1月29日水曜日午後1時30分から3時。場所は市役所502会議室。対象はおおむね75歳以上の方。定員は先着順で15人。内容は、薬の正しい服用の方法やお薬手帳の活用方法。講師は大浦町のうさぎ調剤薬局薬剤師三沢春代さん。参加費は無料です。持参するものは筆記用具。申し込みと問い合わせは1月10日金曜日から電話で保険年金課へ。電話47-5139。 11件目、歯科に関する講演会。2月11日祝日火曜日午前10時30分から。場所は館林オーラ歯科保健医療センター。定員は先着順で50人。テーマは、みんなで食べるを支え健康寿命を伸ばそう。イートロス対策していますか？講師は日本大学歯学部 接触機能療法学講座教授、米永和道さん。参加費は無料です。申し込みと問い合わせは、1月15日水曜日の午前9時から、館林オーラ歯科保健医療センターへ、電話 73-8818、保健福祉の最後12件目、公的年金等の源泉徴収票を送付。老齢年金を受けている方には、1月中旬から下旬に日本年金機構から令和6年中に支払われた年金額や源泉徴収された税額などが記載された公的年金等の源泉徴収票が送られます。所得税及び住民税の申告手続きの際には源泉徴収票が必要になりますので、届かない場合や紛失したときは年金ダイヤルにお問い合わせください。なお、遺族年金、障害年金には税金がかかりませんので、これらの受給者には源泉徴収票は送られません。問い合わせは、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165